おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
さあさあ、命の話を始めましょうか。はい、命は特徴がございまして、どんな特徴か、それはいつか死ぬということであります、
はい、
ものすごく激しい言い方をすると、死なねばなりません、
はい、
死なないと大変なことになります。死ぬということにはものすごい深い意味があるんでありますね、うん、さあ、たくさんの命が地球にはある。約180万種植物も入れましてね、うち半分くらいが昆虫であるという多様性に満ち溢れた地球で、本当に不思議だよな、世界のあそこで戦争やってるっていうのに、その日に限ってそのなんか観光ランキングで1位になる場所が日本にある。どこでしょうかっていう
どこ、
うん、
ちょっとヒントください。
3月から4月日本人が大騒ぎする、トップニュースはそのことだからな、日本人の感性。
3月から4月にそんなことありましたっけ？
3月20日ぐらいありませんでした？
え
俺すごいなと思ったよ、日本人の感性って。考えてみたら
ダメだ、わかんない。3月20日
桜だよ。
あー、
桜に関してだけは日本人ってやっぱり常軌を逸してて、五輪咲いて開花宣言っていうのをトップニュースでやるんだから。
確かにそう、
あの頃あんたあそことあそこの国が戦争してさ、包囲網でなんだとか、壮絶な話だよ、うん、本当に爆弾落とすんだから、はい、そんな戦争やってても日本の丸々神社で桜が五輪咲いたらそれがトップニュースだよ、
うん。
この桜に関する異常な偏愛は、
はい、
なんでそんなに桜が五輪咲いたことが重大なのですか、
はい、
これなんだと思います、かな。
桜、
この桜をめでる日本人の美意識って
何なんでしょう。
美だけではないな、
はあ、まあ、ちゃんとその時に咲いてみんなを楽しませて、うん、そしてまた散って、
そこです。
散って
なんですよ、はあ。去年の桜は散って今年また咲いたっていうのが、うん、日本人にはそのなんか循環を教えてくれるんですよ。
はい、
ターンオーバー。一周しましたっていう。で、ここに日本人の生命感もあって、散って咲くっていうところに命の尊さがあるっていう。はあ、散るところに命の美しさがあるんじゃないかな。その、四文字熟語で、許可終日と言います。許可終日とはどういう意味か、花が去って実がつくと書くんでありますが、
うん、
花は散らねば実はならぬ。そうなんですよね、
うん。
あらゆる植物の宿命でありますが、花を散らさない限り実はなりません。つまり、種が生まれない。
はい。
ここに生命の美しさがある、うん。さあ、それでは大昔に戻って命をもう一回見つめてみましょうね。命。それは何を繰り返してきたか。それは変化と選択。変化することと選択してどっちかの道を歩くこと。
はい、
これが生命原理、生命を動かす原理であります。この変化と選択をさらに綴めて言うと何になるかというと進化、
はい、
英語で言うとこのプログレスというね、はい、遠い昔地球の出来事ではありますが、海の中でぐるぐるぐるぐる有機物が生成されておりました。で、これは生命の材料であります。生命ではありませんよ。有機物、糖、塩基、リン酸、こういうのが紐状につながったという、これまだ生命じゃない。で、RNA ができた。つながりができた。これが地球環境で生まれまして、まだ生命ではありません。RNA は生命ではありません。こいつ自分で自分の複製を作る。でも、RNA というのは非常に乱雑でありまして、ミスプリントが多いんです。一本だけの遺伝子の並びだから。
はい。
だから、複製技術が非常に低い、ガリバンズリみたいな印刷物なのよ。だからもうなんか老紙が破けたりな、そういうことして、それで書き直すという。今度のコロナでも新種っていうのは生まれますが、進化してるわけじゃないんですよ。
はい。
そんな風に思いましょうね、ウィズコロナの時代、うん、
はい。
その RNA であります。 この地味なやつがコウモリなんかの中で大きくなって、もう原始の頃からずーっとこんな風にして生き残っていたのが、まあ、ひょっくり出てきたというのが今度のコロナ騒ぎでございますが、このミスプリの多い RNA、うん、これで変化と選択がある、進化があったんでありますが、この進化したやつが DNA になるわけ。
はい。
この辺までどうですか？
はい、わかります。
とにかく生命の矢印、いかな矢印を通過してきたかを少し見ていきましょう。うん、この次また、明日のまな板の上で。